はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。私は毎度お騒がせしておりますガラスの40代だった夢見の温泉村村長の夏瀬聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はですね、インディーズメジャーを問わず心から溢れ出る音楽だけを紹介していこうという番組でございますが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。本日のお休み前のひととき、しばしお耳を拝借、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。トランプ大統領がですね、移民政策に対して我が国の総理大臣はね、もうだんまりを決め込んでおりますけどもね、各国の首脳がですね、これはいけないよと、やりすぎだよ、こんなことダメだよと反対しているのにもかかわらず、日本のトップリーダーはですね、コメントする立場にないとか言っても言及することを避けておりますけど、まあこれは逃げているだけですね。こんなことでいいんでしょうか。さあ、そして日本の国会ではですね、共謀罪、これに向けて着々と準備が進んでいるようなんですけれども、共謀罪といえばですね、やはり冤罪をどんどんどんどん増やすことになるんじゃないかなという気がしますけれどもね。本日は最新冤罪事件全国連絡会のですね、事務局長漬蘭淳さんをお招きして、お送りしたいと思います。さあ、それではですね、ここからはゲストの方をお招きしております。本日のゲストはミュージシャンではありません。最新冤罪事件全国連絡会のですね、漬蘭淳さんをお招きしております。どうもこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。桜井昌司さんの言いたい放題という番組でですね、お知り合いになって、もう半年以上経ってるんですけども、西東京市
在住です。
まだ一回も乾杯してないんですけどもどうもようこそおいでくださいました。ですね、最新冤罪事件全国連絡会というこの名称でもう随分ちょっと固いイメージを持つんですけれども、ずっと冤罪被害者の方たちを支援されているお仕事で。
そうですね、
はい。これはどういうきっかけでこのお仕事に足を踏み入れられたんですか。
僕自身のきっかけは、はい、学生時代に、知り合いの大学の先生から、
はい、
こういう仕事もあるけどどうだって言われて、はい、ついたのが紹介いただいた、冤罪事件などを、ね、支援する団体の、はい、事務局に入ったんですよね、
はい。
で、紹介した最新冤罪事件全国連絡会っていうのは、もっと僕が入る前から あった組織で。
あ、そうですか。
はい。もともとはだから今最近再審無罪だとか、うん、さっきお話しあった深川事件の桜井さんなんかね、
はい、
28年ぶり無罪だとか、うん、あるいは袴田事件で48年ぶり釈放とかね、そういう大きな出来事もあるんですけど、
はい、
なかなか一旦有罪になると裁判をやり直すっていうのは、
はい、
実際はもう開かずの扉と言われてた時代がずっとあって、そういう死刑囚の例の明田さんだとか埼玉だとか松山とか島田とか、はい、いわゆる死刑四事件という80年の死刑台から取り戻した、うん、勝って出てきた人もいるんだけど、なかなか開かなかったんですよ、
は
い。それを何とかしようってんで、今も亡くなってるけど、松本清張さんだとか、
はい、
水作家の佐野洋さんだとか、
うん、
自らは再審できなかったけど、はい、横浜事件の元自らも体験した青地真さんという評論家がいたんですけど、
はい、
そういう人たちがなんとかそういった状況を、うん、みんなで救おうよということで作った組織なんですよね、40年ぐらいになるんです、
うん。なるほど。なんていうかこう収入源とかそういうのちょっと聞くのもあれなんですけど、
収入は、はい、桜井さんの番組も出たかもしれないけど、はい、基本的には、こういう事件がありますよって言って資料を作ったりして、はい、カンパ作って、あるいは、運動が広くなるとね、はい、マスコミの方が、例えば番組にできたり映画になってくると、うん、支援者も増えてくるので、そういう人たちのカンパとか、
うん、
あといろんな文化行事、桜井さんで言えばコンサートやったり、
は
い、そういうやっぱり、 広く、まあ、難しいことばっかり考えても人が寄ってこないから、特に桜井さんの番組も桜井さん明るく楽しく運動しようというんで、桜井さんの場合は特にそうだったけど、やっぱそういういろんな人たちが関わってきて、それを支えられてるんですよね。それをうまくなんとか、
回って。なるほど。まあ、今日ズケランさんにですね、ちょっとお話を伺いたいなと思ったのはですね、最近、まあ、政治的な話とかですね、冤罪に関する話なんかをすると、割とこうスーッとこう、いや自分はちょっと関係ないからっていう感じでですね、引き気味になってしまう人が割と私の周りに多くてですね、もうちょっとこれ身近に冤罪をですね、感じてもらうことできないかなと思ってですね、なんかちょっとそんなこともお話伺えたらなと思っているんですが、どうしても冤罪というと重たくなってしまうイメージがあって、そこら辺はどういうふうに払拭されようとされてるんでしょうか。それとも仕事柄払拭する必要はない場面の方が。
いや、そうでもないですよ。
あ、そうですか。
やっぱり特に殺人事件とかね、そういう事件で自分が犯人にされると思ってる人は、それはごく稀な人で、そんなことは自分は関係ないと思ってる人が圧倒的だし、日常生活でそんなこと巻き込まれることってのはまずないですね。でも一方で映画にもなった須尾監督の、それでも僕はやってないで、痴漢冤罪なんかあってれば、この西武池袋線で痴漢に遭われたサラリーマンも冤罪、3件ぐらい僕はかかったし、西武新宿線で言うと、もう含めるとこの西武線沿線だけでも6件ぐらい、無実を訴えたサラリーマンがいて、勝った事件は人は幸い、職場に戻ったりもできてるけど、なかなか一旦犯人とされると、その仕事を奪われたり大変なことなん
です。そうですね。中には痴漢冤罪事件に関わったと、関わった被害を受けたということで、
そうですね、
5、6件のなんていうか示談交渉している女子高校生までいたりして、
そうですよ
とんでもない世界ですね。
とんでもない。だから本当に間違われてね、自分が真犯人される、たまたま隣に座っただけでね、相手の方がこの人だというふうに思い込んだら、もう初対面で、その人を、あなたを、この人がわざわざ犯人する理由がないでしょうと、間違うはずないと本人が言ってるんだから、あなたに間違いないという論理で有罪になるケースだってあるわけでね。
そうですね。警察に行けば分かってもらえると思って行ったら、いきなり髪の毛つかまれて引きずり回されたなんて話もね。
これ夜の番組なんですか。
これ夜です。
例えば夜の番組だと、まあ、時間帯にもよるんだと思うけど、話していいのか。例えば痴漢事件で、なぜこの人が犯人かって言ったら、後ろに座ってて硬いものが当たったと言って言われて、その人のだから勃起してるというはずだと、それが温かいのも感じたという話が、あまりにもリア、まあ、被害した証言があって、実験までしたケースもあった、そんなことありえないというのを、大学の先生の医学者にも実験までしてね、やっと無罪になってる。実際はカバンが当たっても、硬いものが当たっては、当たっても何なのかって識別できないというのがね。
そうですね。
なんか変な、そんなことまでね、しなくちゃいけないような。
そう、大変な世界ですね。なんか駅の構内に貼ってある痴漢ですって女性が叫んでいて、卑劣だって周りのやつが言って反応してるポスターがあるんですけど、あれもちょっと見るのもちょっとね、なんか嫌だなっていうか。いや、痴漢は当然いけないんですけど、
卑劣なんですけどね、許してはいけない犯罪だけど、やっぱり間違えて犯人されると、本当に刑罰よりも軽いけど、実際はもう職場を失うっていうのが、
そうですね、社会的地位、
社会的地位がなくなりますからね。
奥さんや家族も信じてくればいいですけど ね、
そうですね。ある意味でハレンチ罪なんで、子供がいる人は本当にまた
大変、そうですね、またいじめ受けたりとかね、いろんな被害が広がりそうですね。そうか、分かります。でもまあそういった痴漢冤罪から殺人事件からいろいろな事件に関わっていて、なんかまあお仕事をされている場所ですごくいっぱいストレスを感じるんじゃないかなって勝手に想像してるんですけども、仕事が終わってからこうオンオフの切り替えなんてスムーズにいくんでしょうか。
でもいろんな、さっき言ったように、支える人たちは幅広いんですよね。職業も違うし、本当にそれぞれの例えば 職場も違うし年齢も違うし、はい、うん、そういう人たちとやっぱり事件のいろんな行動終わった後に、
はい、
やっぱそれはそれで、
うん、
それぞれが関わってるそういうなんとかな面白さとか、
はい、
いろんな自分では全然知らない社会を、うん、そういう事件を通して知り合った人たちと、
うん、
やっぱり話すというのも、
はい、
結構魅力的なことで、
あ、なるほど、
うん、いろんなことを教わりますしね。
ああ、そうですか、うん、逆にあれですか、皆さん笑い飛ばすぐらいの、
あ、そうです、ね、
タフさを持っていらっしゃる、
持ってますね。
ああ、そうですか。
とてもだからできる部分もあるんですよね。だからとても自分一人で、うん、この人を助けて支えてあげようとか、
はい、
とてもできるわけでもないので、
うん、
やっぱり自分ができることを何かできることをやろうということで、
はい、
みんな関わってるので。
ああ、そうですか、
はい、別にもう疲れたからやめたからって言って、ね、
うん、
別にそ誰かに依頼されてやったわけでもないから、
はい、
その人の、うん、なんでやめんだよということもないし、うん、それぞれやっぱり関わりながら少しずつやってる、はい、でもね、面白いところで探偵小説ったら当事者にとって失礼だけど、
うんうん、
間違ってるのが分かった時に、ね、なんでこんなのが裁判で間違うんだろうということを調べていくっていうのは、
はい、
結構面白いもんで、
はい、
何がし本当のことなんだろう、
で
さっき言ったようにいろんな人がいるから、
はい、
例えば電車のことが痴漢事件で言えば電車の系統が、
うん、
釣り革がどこにあるかとかね、
鉄
のマニアの人が来てそんなことありえないとかね、
うん、
そういうことが違う人たちがいろんなことを、
うん、
角度が違って結構そういうのは面白いんですよ。
ああ、そっか、なるほど、パズルのように積み重ねていくんです ね、
そうそうそう、
なるほど、わかりました。またちょっと話が変わってしまうんですけども、うん、これはもうきっと冤罪に違いないというなんか、まあ、確信を持ったところでこう面会に行ったりとかそういうこともされると思うんですけども、うんうん、例えばその冤罪事件連絡会の方が最初に会う外部の人であったりする場合もあるわけですよね、うんうん、そういう時に収監されている、うん、まあ、その冤罪被害者の方っていうのはどういう反応を示されるんですか。
まずね、一番期待するのは、まあ、とにかく自分がやってないから外で自分がやってないってことを伝えてほしいというのが大きいから、う
ん、はあ、
で全ての事件を、
うん、
またできるわけでもないので、
ええ、
やっぱり記録を見せてもらって、うん、はあ、それまで担当していた弁護士さんだとか関係者の話聞いてて、うん、
はい、
まあ、調べていくんですけどね、
うん、
で、まあ、冤罪かなと、
はい、
確信できた時には、まあ、うん、もちろんずっとお付き合いすることがあるんだけど、はい、やっぱり面会は、当事者必死なんで、
うん、
それはそういう時が一番やっぱりさっきの重たく感じる時は、はい、
うん、
一番感じるのは初対面があって、
ああ、そうですか、
うん、それまではどういう人かっていうのは、うん、手紙のやり取りがあっても、
はい、
うん、実際会ってみないと分からない部分もあるので、
なるほど、
はい、そこは緊張しますね毎回。
ああ、そうですか、うん、年間何人ぐらいの方とこうそういうつながりを新たに持つんですか。
年間でいうと、うん、やっぱり何十人だ、ね、手紙を含めると何十人になります。
ああ、そうですか。
で年間でやっぱりまたみんなで支援していこうという、
はい、
で決めていくのはやっぱり 4,5 件ぐらいなんですよね。
うん、でもそこからこう例えば無罪を勝ち取るまでもう何十年とか
それはかかりますね。
それぞれが本当に長くて深い付き合いですよね。
そうですかね。だから本当に憎しみみたいになる人もいるし、
うん、
で同じ支援者でもね本当にもう親子関係みたいになってる人もいるし、はい、
うん、
それはもう深いつながりです
ね。あ、そうですか。なるほど。でも私個人の人間関係で言っても20年30年付き合ってる人間って言ったらやっぱ限られてしまうんで、うん、結婚も7年で終わりましたしね
それはまたねずっと生活するとまたいろんなのがあるから
まあでも確かにね、うん、20年30年の付き合いって本当に大変ですね、うん、まあ、それぞれの事件のことをお聞きするのはあれなんですけど、いまいち事件とかは私は自分の息子ぐらいの年齢なんですよ、うん、彼が彼が 多分警察署か中から出てきて車に乗る時の映像がよくニュースに出てたんですけど、はい、ずっとカメラを見てるんですよね、うん、であカメラだって言って目を伏せるんじゃなくて、うん、カメラをずっと見ててこの子無罪なんじゃないかなって思ったのが、うん、なんかその興味を持った最初なんですけども、うん、あの彼にもお会い、
まあ彼とは会ってはない
です、ね、あそうですか、は
い、で関わったあの弁護士さんだとか、うん、あ学習会なんかあるんで、うん、それは聞いているものがあるんですけど、うんうん、
はい、
もう本当におかしい事件だなというのは思ってますからね、
うん、そうですね、変なことが本当にたくさんあるなと思うんですけど、あの、まあ、その桜井さんの番組でも同じような質問があったと思うんですけど、うん、冤罪はどうして起こるのかっていう部分ではなんかその明確な答えって何かございますでしょうか。
もうやってってあのやっぱり共通する、どの事件も共通するなというのはいくつかあるんですよね、
はい、
まあ、それはもういろんな弁護士とか研究者の方が、言ってる通りでだと思うんだけど、
うん、
基本的には同じなんですけど、
はい、
やっぱり自白なんだよね、
うん、
やっぱりやってない人が、
はい、
しかも死刑事件なんかあったら死刑になるような事件をね、
はい、
まあ、認めること自体がおかしい、やっぱりやったから認めたんでしょうと、
うん、
で桜井さんもそれを番組でね何度も語ってたと思うんですけど、そういうふうな取り調べがまだずっと続くし、裁判だったら自白だけでは有罪ならんよと憲法に書いてあるけど、やっぱり実際裁判になると裁判官も人の子でなのもね、やっぱり同じさっき言った市民の感覚で自らをすらすらと言うはずないでしょうということで、それがやっぱり一番大きいし、あのそれとあとは私もその事件関わるまでは裁判となったら検察側が全ての証拠を出すし、弁護側からもこういう証拠があれば全部出るって裁判官は公正な目でそれで証拠を見て判断してるというふうに思ったんですよね、
はい、
だから警察は確かに悪いことする人がいるかもしれないけど、裁判になればちゃんと見てくれるんじゃないのと、
うん、
多くの人また裁判になれば、
はい、
本当のこと言って助かろうと言って嘘で自白する人もいるけど、
はい、
実際裁判になったらどの証拠を出そうかというのは今の法律だと検察官が選べるんですよね、
はい、うん、都合の悪い証
拠が隠されて
る、はい、
だから最近ずっと裁判やり直しで無罪になってるのも、
はい、
この人たちが関わってないアリバイを証明する証拠だとか、この人がと自白とは矛盾する証拠は全部隠されてたっていうことだしね、
はい、
だから本当全ての証拠を不利な証拠も有利な証拠も全て裁判所の中にね、
うん、
出すってことは最低でもやっぱりやるべきだなっていうのはね。
そうですね、
そうしないとどんな真面目な裁判官でも、うん、
はい、
真っ黒系の証拠ばっかり見せられたら、うん、これ
は
無罪かけないですよね、
うん、そうですね、
だからそういうのはあの支援してみて思って、負ける裁判とか冤罪でなかなか無実にならないというのは、
はい、
みんな同じようなパターンがあるんで、うん、
はい、
そういうのはやっぱり原因だし、
はい、
なくすべきかなと思ってますよね。
そうですね、なんか日本は先進国なんだと思ってましたけど、どうやらそうじゃないっていうことがだんだん分かってきて、ね、ちょっと悲しいですね、
桜井さんの番組紹介したのも分かんないけど、アメリカなんかもっと進んでて、証拠を隠したことが分かっちゃうと、
はい、
その検察官は犯罪として問われるような州も出てきてるんですよね、だからそのぐらい世の中は進んでるんで、日本だけが検察が何を出してもいいよっていうのはやっぱりいかがなものかと、
うん、そうですね、まあ、特に日本の場合は、まあ、検察も裁判官もなんていうかこうお役所の中の役人みたいな存在ですから ね、あれが個人で店の看板出している弁護士だったり検察官だったりしたら、もうそのお店が傾くわけですからね、う
ん、例えば聞いてる視聴者の方が自分のことを考えてみて、桜井翔司さんみたいに28、9年間も獄中に止められて、後で無実になったけど、
うん、
隠した証拠はこんなにありましたと、その責任をもっと追及しようという告発裁判だったら、いやそんな証拠はないと言って開き直るわけで、
そうですね、
だから本当に人生めちゃくちゃされて誰が作るのかっていうのはね、 思っちゃいますよね。
そうですね。今の話に出た国賠というのは国家賠償を求める裁判のことを言うんですけれども、今桜井しおりさんは、国家賠償を求めて、裁判を起こしているけど、なかなか
勝てないですね、
なかなか進まない。なんか 3% らしいですね、たったね、勝つ確率がですね、
無罪になってもね、それだけでは責任を問えないということですからね。
大変な世界ですね。話はまたどんどん変わってしまうんですけれども、さっき自白ということが出たんですけど、日本の場合どうしても勾留期間が長くて、先進国では確か、48時間で、弁護士立ち会いの音っていうのが、限界なんですけど、日本は最初は23日勾留して、どんどん延長していいわけですよね。で今沖縄の方で山城さんという方がもう100日以上勾留されてるということで、ズキナさんも沖縄出身だと思うんですけど、僕沖縄なんでね、沖縄の状況って、ね、今どう思われますか？
いや、異常だと思いますよ、医療業務妨害とかいう話でね、捕まってて、で実際はもう起訴されたわけですよね、でさっき言ったように23日間は裁判所の令状があれば、でも裁判が始まっても、本人が認めてないから、人質しようと言って、どんどん公衆に身柄、もう刑罰の先取りみたいなことをやってるわけですから、
ね、そうですね、100日もでも拘留させたら、
微罪事件、もし万が一有罪になると、微罪事件で済む事件が、こんな100何日間も止めるっていうのはね、おかしいですよね。
そうですね、
まあ、山下さんの場合は住民の運動のリーダーだから、
リーダーですね、
それはもう完全に運動を潰そうという話だと思うんですけど、
でも車椅子に乗った80歳の島袋綾子さんまでが暴行したっていう、
そうですね、
容疑で、警察に捕まって、
そうなんですよね、で現場でね、みんな座り込んでるけど、みんなごぼう抜きされてて、無抵抗でやってるわけで、
80歳のおばあさんに暴力振るわれたっていうことにする警察もちょっと、
おかしいですよ
ね、どうかしてますよね。まあ、でも世の中そうやっておかしいことだらけで、我々のね、こう何かの拍子にパッと捕まってパッと容疑者にされてしまう可能性もあるわけですから、本当に恐ろしい世界だなと思いますけれども、これから共謀罪なんかも準備されていますから、
これは話し合っただけでね、社長が気に食わないと言って従業員同士で居酒屋で飲んで、それで誰かが、いやいや殺しちゃえと言って、なんか実際に万が一社長が怪我でもしたら、
そうですね、
話し合っただけで共謀になっちゃうから、
そうです、目配せしただけで共謀になるって、
目配せもそうですよね、合意ができればいいってことですから、
ね、でもその準備罪っていうところが本当になんかあやふやで恐ろしいなと思うんですけれども、要するにテロを起こしたわけでもないのに、お前ら準備してるだろ
う
と疑いをかけられて、もうそれで
例えばここの辺でもここの大丈夫か、道も狭くて、僕もいつも通ってるけど怖いけど、例えばここでマンションでも建てようと思って、たださえ狭い道でマンションだったら反対だって言ったら、それ住民で話し合ったよ、で座り込みでもしようかって、誰かがディスカウントショップから、ね、100円ショップなんか安い椅子でも買いに行ったら、それで準備行為ですからね。
そうですね、でまた別の誰かがね、ATM でいくらか下ろして、
そうじゃあね、これ買うかね、これで自治会費で出そうかとかって言って、下ろしに行っただけで、それでも準備行為にはなるってことですから。
そうですね、やはり共謀罪が成立してしまうと冤罪は確実に増えるとお考えですか？
思いますよね、だから政府は今こんなのはテロ組織だからという、オリンピックだからというけど、で一般の人は関係ありませんって盛んに言ってますよね、で法律はどこにも一般の人書いてないわけで、誰が一般の人かっていうのは警察が決めるんですよね、だから本当に一般の人かどうかっていうのは、もう取り調べの方が警察の方が決めるわけで、全然法律にそんなこと書いてるわけじゃないから、本当に、私には関係ないという話ではないんですよね。
そうですね、悪名高き治安維持法も最初は一般人には関係ないということで始まったんですね。
そうですね、そうです、
確かあれは最初2つの罪だけを、
そうなんですよね、
対象にしてたんですけど、今や600
ですから
ね、大変な時代になってきましたね。 そうですか、まだまだちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、そろそろ時間が来てしまいましたので、もう一週、来週も続きお話を伺ってよろしいですか。
あ、また、私、よければどうぞ、また、はい、お伺いします。
はい、よろしくお願いします。本日はですね、最新冤罪事件全国連絡会の瑞慶覧篤さんをお招きしました。ありがとうございました。また今度と約束さあ、というわけでね、そろそろ時間がなくなってきてしまいましたけれども、今ね、東京の何箇所かでですね、スノーデンという映画が公開されております。これはですね、本人が出演しているドキュメンタリーではなく、俳優さんが演じている映画なんですけれども、エドワード・スノーデン氏のアメリカ NSC による情報収集をですね、大暴露した、実話に基づく映画なんですけれども、今ね、公開中ですので、ぜひ、ご覧になっていただけたらなと思いますよ。そしてね、本人が登場するドキュメンタリーは、これは安倍晋三首相にもですね、公開質問状を送りつけているオリバー・ストーン監督の制作ですね。そして、本人が登場するドキュメンタリー映画シティズン4はですね、ただいま DVD レンタル開始中ですね。ツタヤなど、レンタルショップに行けばシティズン4の DVD が新作としてね並んでいると思いますので、ぜひ手に取って見ていただきたいと思います。まあそれにしてもですね、この先は本当に子供や孫の世代に平和で安全な日本を残せるのかどうか、本当にね、もう瀬戸際に来ているなと思いますね。ぜひ、皆さんもね、いや自分じゃ大したことできないよなんて思わずに声を上げていただきたいと思いますよ。指さした君は少し得意げ、俺たちたまにしか会えないけど、そろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の夏志聡でした。それではまた来週お会いしましょう。初めてのキャ
ッチボール。スカイタワー西東京カルチャークラブからのお知らせです。
街のシンボルスカイタワー西東京にカルチャーができた。英会話、ウキレレ、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、ギター、三振、フラダンス、ヨガ、カメラ、短歌、フラワーアレンジメントなどなど、楽しいが目白押し。
詳しくはスカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。